耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。普段僕たちが知らない世界、環境を舞台にした作品というのは世に多くあるんですが、今回紹介する作品もですね、なかなかあまり見かけたことのない舞台を設定していまして、それがね、警察学校なんですね。で、この警察学校、僕はね、たまたま地元の知り合いが警察学校の教官をやってまして、その方がですね、守秘義務があるのでちゃんとは教えてくれないんですけど、飲み会の席とかでちらほらと内部の話をしてくれるんですよ。で、いわく警察官を作る学校だから生徒に対して相当厳しく当たってると。だから、まあ、俺のその生徒の中、1年目の生徒なんかは俺のことを恨んでるやつがいるかもしれないななんて話があったんですが、なるほど、警察学校ってそういう世界なのかと。で、それが小説になるとしたら一体どんな物語が展開されていくのか、それがですね、今回の小説の面白いところなのでぜひ注目しててください。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミレタチ読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は小学館より出ております長岡弘樹著教場2という本です。まずは著者のご紹介ですが、長岡弘樹さん、1969年、山形県生まれ、2003年に真夏の車輪という作品で第25回小説推理新人賞を受賞、2008年に片絵劇という作品で、第61回日本推理作家協会賞、短編部門を受賞しています。で、この同作を収録した文庫片絵劇は40万部を超えるベストセラーとなりました。また、今回紹介する教場2の前作である教場は、週刊文春2013年ミステリーベスト10国内部門第1位に輝き、2014年の本屋大賞にもノミネートされました。というわけで、今回ご紹介するのは、警察学校が舞台となった短編小説で、2013年に出版された教場の続編にあたります。警察を題材にした小説ってのは多く見かけるんですけど、警察学校の方をね、メインにしたというのは珍しいですよね。で、書籍の担当者の方に少しお話を聞いたところ、警察学校をですね、綿密に取材されたそうで、リアルと創作が混在した絶妙な物語になっているんだそうです。で、今回の作品はね、短編で各話ごとに主人公が異なるんですけども、今回は書籍の中から総称という物語をピックアップしてご紹介していこうと思います。ストーリーとしては、元医者という異色の経歴を持つ桐沢敦氏、彼は風間公親率いる風間教場の学生です。そして彼は耐震補強工事が行われる影響で連休中に別の寮へ引っ越し作業をしていました。その時、自分の荷物から警察にとって最も重要ともいえる警察手帳がなくなっていることに気がつきます。警察手帳を紛失した場合即退校、なんかそういうルールがあるみたいですね。で、この紛失を隠すべく装備のチェックが行われる点検教練という授業を仮病で欠席していた桐沢なんですが、担当教官である風間に仮病そして手帳紛失の件を見抜かれてしまいます。で、もともと優秀な成績であったため、風間の判断により退校を一時免れるんですが、次の点検教練までに見つけることができなければ、やはり退校ということに。退校までのリミットは1週間。さあ、果たして桐沢は手帳を見つけることができるのか。というわけで、今回物語の一部ドラマにしましたので、どうぞお聞きください。
桐沢敦。
はい。第100期短期課程警察手帳貸与式。入校から約1ヶ月が経った現在、風間教場の学生数は38、同期の荒川教場も同数で合計76名。その全員が1名ずつ校長から手帳を受け取る。
桐沢巡査、一つ質問をしよう。自分が犯罪者だとして警察官から物を盗むとしたら何を狙う？
警察手帳です。
歴代の校長が毎年この場で今と同じ質問をしているが、ほとんどの学生がなぜか拳銃と答えるそうだ。ある時は誰だか知らないがハートを盗みますと答えた者もいたらしいな。君は勘がいい。
ありがとうございます。
警察手帳ほど悪用されやすいものはない。したがって言うまでもないことだが、保管は厳重でなければならない。万が一にでも紛失などがあった場合は、すぐにでもここをやめてもらう。
よ
っ。お、三浦。三浦龍馬、入校すぐに親しくなった相手だが、気が合う理由については正直なところまだよくわからないでいる。なんだ、今度はご近所さんか。
そうみたいだな。前はそっちが4階でこっちが1階だったから行き来するのが面倒だったけど、これなら楽だな。
どうした？
もう大丈夫かと思ってな。ここ、
ああ、今日は寝るまでずっと笑っていろ。5日前、手帳貸与式の後、友永教官に捕まりそう命令された。もし笑顔を消したり口を閉じたりしたら、お前の連休をすべて取り消すとも。連休初日の朝は何も食べられなかった。言葉を発すると今でも少し頬の筋肉が痛む。
そっちこそ顔色が優れないようだけど。肌がザラついてる。 HGH のバランスが良くないようだ。
へえ、さすが元本職だ。
ちょっと待ってろよ、ビタミン剤があったはずだ。
助かるよドクター。
ドクターか。医者という経歴で名前に徳とあれば、そんなあだ名がついてしまうのも道理だが、自分としては普通に名字で呼ばれる方がありがたいんだけどな。
それにしても、せっかく医師免許を持っているっていうのに警察官になろうなんて人が本当にいるとはな。
だからそういう言葉は聞き飽きない。
なかったらいいよ、ビタミン剤は売店でも買えると思うから。
そうか。そんな、なぜだ、なんで亡くなっているんだ。装備の確認が行われる点検教練を仮病で欠席してしまった。校内では俺がずる休みをしたのではという噂が流れ始めている。罪悪感はある。だがあのことを知られるわけにはいかない。
さて今日も地域住民から情報を聞き出すコツについて話そうか。住宅街で空き巣の被害があった。周辺の住民が何か知っているらしい。その住民にしてみれば、警察に協力したいのは山々だが、事件に巻き込まれるのが嫌だという。このような状況の場合は、桐沢、君ならどうする？
いけない、授業に集中しなければ。伝聞のテクニックを使えばいいと思います。
それはどんな技術だ？みんなに分かるように説明してくれないか。私を周辺住民に見立てて実演してほしい。
もしかして誰かから何かを聞いていませんか？
そう質問するわけか。
はい、つまり第三者の意見を聞く形を取るわけです。自分の口から出たものとなると、証言に余計な責任を覚えて、どうしても口が重くなってしまいますから。
君は人間心理に通じているようだな。
恐れ入ります。
今度は二人がかりで一人から情報を聞き出す場合のコツについて話そうか。これは主に刑事が使う技だ。だが交番勤務の警察官にとっても知っていればいつか役に立つこともあるだろう。南原、今君はとある民家から宝石を盗んだ容疑者だとする。その石を持っているはずだが、隠し場所をガンとして剥がない、そういう設定だ。さて桐沢、この容疑者から情報を聞き出すにはどんな尋問方法が効果的か、それを考え、刑事になったつもりで南原に試してみろ。ただしこの場合、君にはもう一人の刑事が相棒としてついているものとする。
その相棒をうまく使えということでしょうか。
勘の良さも健在だな。
おい、ガメタモンをどこに隠しやがった。
こんな風に片方が鬼刑事になって容疑者に辛く当たり、もう片方がそのなだめ役になればいいのではありませんか。
ずいぶん手垢のついた方法だ。今時はあまり流行らんだろう。
では片方が尋問している最中にもう片方に何か耳打ちをさせ、容疑者に不安を抱かせるというのは。
それもどこかで聞いたようなやり方だな。降参か。
少し考える時間をいただけませんか。
いいだろう。では3日以内に答えを見つけておけ。君ならわかるはずだ。気をつけ。番号
1。
警棒伸ばせ。収め。手錠収め。警笛吹け。収め。宿題はできたか。
できました。
どうすればいい。
いわゆる否定のテクニックを使うのだと思います。例えば教官と私がコンビの刑事で、私が容疑者に夜の8時にはどこにいたと質問したとします。
それで。
そうしたら教官には今の質問を否定していただきます。
こいつにそんなことを聞いても無駄だ桐沢。こんな風にか。
そうです。宝石を持っているな。どこに隠した。
もうこいつは持っていないさ。とっとと小林屋に売り飛ばしちまったに決まっている。
ええ、そのような具合にです。二人組のうち一人が自供しろと要求し続け、もう一人はわざとそれを必要としない態度を取る。そうすれば
自分の方から情報を提供してやろう。そんな気に容疑者としてはなっていくわけか。
はい。不思議ですがそれが人間心理というものでしょう。
さすがだよ。みんながドクターと呼ぶわけだ。
恐縮です。
そろそろ時間だな。終わりにするか。
なんとかバレずに済んだか。
すまん、手帳。
はい。
うっかりしていたよ。さっき一つ点検し忘れた。一番肝心なものをな。手帳だ。出してくれ。どうした。
申し訳ありません。
どういう意味だ。
持っていません。
何をだ。
手帳をです。
いつなくした。見当はついているのか。
引っ越しの時です。荷物運びのどさくさの中で。
校長の話を覚えているな。
手帳の紛失は即対抗。
なぜ君は医師という職業を捨ててまで警察官になろうと思った。
失礼ですがそのご質問は的を射てません。
どういう意味かな。
捨てたものが反対なんです。
なるほど。では聞き直そう。警察官を目指していた君はどうして一旦医者になるなどという回り道を踏んだ。
単なる家庭の事情です。弟が医者になる決心をしてくれるまで私が父の後を継がなければなりませんでしたから。
もったいないと思わなかったか。
思いません。
いいだろう。君に見どころがあるのは確かだ。ありすぎると言ってもいい。したがって私の判断でこの不始末は一旦不問に付そう。
ありがとうございます。
喜ぶのはまだ早い。次に点検教練の授業を受けるまで手帳を見つけ出せ。言うまでもないが仮病は二度と許さん。ただし捜索には私も力を貸そう。
恐れ入ります。お願いいたします。
紛失した。さっきそう言ったな。
はい。
なぜそう断言できる
とおっしゃいますと。
それ以外のケースを考えなかったのか。
つまり盗まれたのではないかということか。もちろん考えましたがそれはありえません。
なぜ。
恨まれる覚えなどないからです。誰からも。引っ越しは5月5日。入校し他の学生と初めて顔を合わせたのが4月1日。他人から恨まれるようなことがあったかどうかつぶさに記憶を探ってきた。だが
感謝されこそすれ、支援を買うような出来事は一度としてなかった。誰かに手帳を盗まれる理由など自分にはないはず。
君は35日しか生きてこなかったのか？
どういう意味だ？
教場
2。では書籍情報です。教場2、長岡弘樹著、小学館より税別1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。で、今回のね、物語の中心人物である風間教官、なかなかかっこいい人だったんですけども、この風間教官をね、主人公にしたスピンオフ作品がなんか予定されているそうです。まあ、風間教官一体どんな過去をお持ちなのか、なんで義眼なのかとかね、皆さん気になると思うんですけど、その謎が明らかになるかもしれません。まあ、このあたりはですね、ぜひ続報を皆さん待ってほしいと思います。まあ、まずはね、教場と、あと教場2を読んでみて、風間教官のね、魅力に触れてほしいなと僕は思ってますね。で、この作品について、こんなコメントが寄せられてるんですけど、三省堂書店京都駅店の鶴岡弘子さんより、この作品を境に、警察学校ものという新ジャンルが確立することは間違いない。なるほどね。警察学校もの。警察学校ね、今回この教場を見てですね、十分面白い題材になると分かったので、もしかしたら、まあ、いきなり小説ってのはね、なんか難しいですけど、漫画とかドラマとかでね、警察学校舞台になるかもしれません。あるいはこの作品ドラマ化するかもしれませんね。そのあたり小学館さんどうなんでしょうか。こちらの作品なんですが、まあ、シリーズ1、2で、といっても2が出たばっかりですが、累計40万部を突破しているので、これからもっと伸びるんじゃないかなと思います。まあ、というわけで、今後も注目のこの作品、ぜひね、読んでみてください。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。今回の配信は小学館の提供でお送りしました。